ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
こんにちは。
始まりました。
はい、
いよいよお楽しみ第2弾でございます。
はい、菊池市、熊本県菊池市第2弾。
はい、由美子さんの独壇場がスタートいたします。皆様、
楽しかったね。
私と一緒に覚悟をお願いいたします。
やはり素晴らしいところなんですよ、この菊池市っていうところが。
はい。
行ってみてわかりますけれども、まあ近いんですね。羽田空港から1時間40分で、阿蘇熊本空港。
うん。
そして阿蘇熊本空港からは、車でたった30分。
そう、あの熊本空港から近いっていうのが結構、
ね、すごいよね。
びっくりした。
うん、そうなの。もう観光にとても行きやすいですよね。
行きやすかったね。
ねえ、うん。それでまず待ち合わせしまして、江頭市長にお会いしたのが、うん、図書館です。
ね、図書館が障害学習センターっていう大きな括りの中の一つとして入ってたね。
まあ、くっついてるんだよね。図書館と障害学習センターがね。うん、この図書館が素晴らしかったですね。
うん、なぜ役所じゃなくて図書館待ち合わせだったかっていうのがよく分かったね。
あ、だってほら、お空いてなかったからね。
土曜日。まあでも、あそこで会いたいだろう、やっぱり。
ああ、まあ、でも素晴らしいところだったね。本当に、うん、2017年、去年の11月にオープンしたばかりということで、うん、本当に新品の綺麗な図書館でしたね。もうびっくりしちゃいました、入って。
だってもうそれで10万人だろ？
それが8月1日にもう10万人来館で、
素
玉が割れて
るの、ね。何ヶ月だ？
だから11月でしょ？10ヶ月ぐらい。
あ、1年足らずか。
うん、1年経ってないの、
ま。間違ってブログに2年足らずって書いちゃったから修正しときます。
あ、そうだね、お願いします。
あ、そうなのか。
まあ1年も経ってないんですよ。
うん。
それでもう10万人来館。でも分かりますね。あそこ行きたくなっちゃう。でコーヒー持ってっていいんだって、すごいでしょ。
あ、持ち込みがね。
そうそう、うん、今あのブックカフェとか流行ってるけれど、
でも普通はね本汚しちゃうからダメだっていうよ ね
普通はね、うん、それなのにそれ OK ってすごいですよね、
うん、
きっと反対する人もいっぱいいたと思うんだけど、
まあ常識じゃないからな、
ね、
普通しちゃうやりませんよっていう人いっぱいいると思うよ
ねえ、だけど新しいね、
何言ってんですか、図書館っすよとか、
先進的考え方が、だからなんか時代の先にこう流れてる方がしっかりね、うん、見えてて実現されてるってところが素晴らしいなと思ったんですけれど、うんうん、そこでね、面白いものありましたよね。図書館通帳。
ああ、それはぜひあなたから紹介するといいよね。
図書館の通帳があったんですよ、その通帳がね。
うん、
通帳でもカードでもいいんだけど、まあ、図書の貸し出しができるらしくて、本当に銀行の通帳みたいになってる。
うん、
で、記帳すると、うん、今まで借りた本のタイトルと作者とか、まあ、いろいろ出てきて、なんと、本の値段まで出てくるんですね。
定価がね。
ね。
いくら借りたっていうのが、ね。
そう、それで刻印されてって、そうすると、今まで私がもし、本をこれを買ったならばいくら使ったでしょうっていうね、
うん、
図書館でこれだけの値段の本を読みましたっていうのが、うん、合計金額が出てきて、
うん、
あれがとてもお母さんに人気だそうですね。
そうだ、なんかね、節約した感じするもんね。
そうだってお母さんがほら、買ったらね、5万円分もかかった絵本をこの子もう読んできたわと思ったら、
うん、
なんか本当に知の貯金、知性の貯金をしてるなっていう感じで、さすが素晴らしい思いつきと思っちゃいました、
うん、ね、通帳の形してるとね、ついついそれ溜め込みたくなるし ね
面白いよ ね、うん、大人ももちろん作ってもらえるらしいんですけれど、うん、もう市内の学生さん、小学生、うん、中学生は全員持ってるんだって、うんうん、全員に発行済み、
うん、
で図書館の中もね、素晴らしくて、うん、あんなカフェみたいな図書館初めてですけれど、ソファーが置いてあったり、
うん、
もう広々とした空間があってね、
うん、
一緒にお話しできるようなスペースがあったり、本の並び方も、ね、本棚が直線の本棚ではなくて、
うん、
こう、カーブを描いた本棚の配置になってるのね。
うん、まあ、
特注ですかね、あれね。
ポジティブスタイルのブログの方に写真も上げてるんだけれども、菊池川を、
そう、菊池渓谷の流れを模したんですってね。
うん。で、その周りにいろんなコーナーがあるっていうことで、かなりね、くねくねっ
そう、くねくねしてるの。ほんと川の流れみたいな。くねくねくねーってしていて、うん。で、その地のね、一番最初のね、泉のスタートは、児童書。子供のところから始まって。
そうそう、そういう意味もね。ね。深いよね。
素敵よね、うん。とってもセンスがいいなと思って、感激しました。あそこはね、行きたくなっちゃう。で、本は静かに読まなきゃいけないっていう、まあ常識もあるけれども、うん、ちょっと離れたスペースに、同じスペースの中に、階段状のこう、椅子があって、うん、まあ、ちょっと集会所みたいなスペースがあって、そうそう、うん、あそこでコンサートとか読み聞かせができるようになってるっていう ね。素晴らしいですね。
うん、アイデアで、それだって普通図書館は静かにですから、そんなもんやめてくださいって言われるよね。
ねえ、多分違うスペースでだったらあると思うのね。私もそういうところは前にも見たことあるんだけど、うん、富山のね、文学館っていうところがそうなってたんだけれども、うん、でもちゃんとスペースはやっぱり別スペースで区切られてたの。うん、今回のは図書館の一部にあって、うん、本を読みながらなんとなく向こうで読み聞かせの声が聞こえるとか、なんか音が聞こえるっていうのはいいんじゃないかって。っていう風な、
実際そうだもんね。
じゃあ実際そうよね。
あんまりこう堅苦しいところで音を立てるなっていうようになるよりは、うん、より自然な環境だよね。
そうそう、
ね、
受験生とかはね、あのカフェで勉強してたりするのはやっぱりなんとなく BGM 聞こえたり、うん、なんとなく隣の人が喋ってたりっていうのがありながら勉強するのがはかどるっていうのでカフェに来てるんですもんね、うん、だからすごくそれはね、自然なことだなと思いました、
うん、ね。あの書家は特注っていうかね、やっぱりブックリバーとかっていう名前で作ってあるんだよね、うん、でも並べ方もあると思うんだけど、あたかも川のように集まり流れ大河となって大海に注ぐイメージをデザインしていますっていうのがウェブに書いてある。
ああ、そうなん
です。菊池川の流れが菊池市の豊かさを育んだように、うん、ブックリバーはたくさんの本との出会いを待つ流れとなって、人生のさまざまなステージを照らす大切な存在になるものと願っています。
素敵、そのキャッチコピーもまたいいね、
うん、
素晴らしい文章だね。
そう、思わずあのブログに書いちゃった、転載しちゃった。
素敵、やっぱりコンセプトがね、うん、まあ、その言葉の使い方も素晴らしいですけれど、
うん、
そしてね、あの障害学習センターがくっついてるところがまた特徴で、うん、あの同じ施設になってるんですね。
そうだね、あの2階が特にね、
そう、うん、だから下で本を読んで、うん、や本をで読んだ知識を試す場として、上にキッチンがあって、そこでお料理教室をやったりとか、うん、あとは何かお教室ができるようなセミナールームがあったりとか、うん、もう子どもさんたちがね、あの遊べるスペースもあって、うん、まあすごい充実してるんですよ。
この間もやってたよ、なんかあの男の人呼んで料理教室みたいな。あれ、なんか著名な人かもしれない。
あ、そう、うん、そう。で、あれ、あれもやってたじゃん、剣舞。
剣舞、人、あ、弁声ってやつね。
そうそうそう、はい、
小学校の時やってたよ。
それだけでした。
内緒だったんだ、言っちゃった
いや、内緒じゃないと、もういろんなとこで弁声歌ってる、私よく覚えてるもん。
そうですか、う
ん、で、それもやってたしね、いろいろなこと活動ができるようになってる、う
ん、あれ名前ついてんだよ、あの障害学生、キクロスっていうの。
あ、菊池だから、
キクロスは菊池プラスクロス。
あ、
で、意味合いとしてはさまざまな人、情報、文化が出会い交わり、うん、新しいものを生み出す、交流の結び目となるような施設でありたいという思いを込めています。
あら、素敵。なるほど、そういうことだったんですね、うん、
地域に開かれた学び、交流、連携の、うん、拠点として、菊池障害学習センターキクロスは図書館、公民館が一体となった施設です。
あ、
まあ、これもあのウェブから読んだだけだけど、
私ね、すごくね、感心したのがね、うん、その試みももちろん素晴らしいと思うんだけれど、うん、菊池ではね、あの共働きの方がすごく多いんですって。で、今待機児童の問題とかすごくあるじゃない。
あ、
でも菊池はね、待機児童ゼロなんだって。もうすぐにそれは取り掛かったっておっしゃるの、
うん、
でね、あのお母さんやお父さんが、うん、あの子供が お迎え行く前ってすごい心配じゃない、
う
ん、あの早くお迎え行ってあげなくちゃ、でも、
ね、
仕事終わんないしみたいな感じ、すごくドキドキする、
タイミング
が
ずれたりね、
ところを、うん、図書館の中で待つスペースがあって、
ありがたいね。
そう、そうするとそのいろんな大人がそこにいるじゃない、
うん、
図書館の大人とかね、うんうんうんうん、そういう人たちの目の端にチラチラと子供の姿が入るようなスペースに、うんうん、 子供たちが待てるようになってる、うんうん、あれは安心だと思う。そこの中で待ってれば必ず迎えに行くよっていう場所としてね、図書館とそのこう障害学習センターの中にそういうものがあるっていう、う
ん、街も安全になるよね。なんかほら待ってるとちょっと混んじゃって急がなきゃって言って無理な運転してね、うん、事故に遭っちゃうとかそういうことが起きにくいもんね。
そう、安心して迎えに行けるし、で、うん、大きなこう駐車場があるじゃない図書館には、うん、だからね車も止めて、うん、安心して お子さんのお迎えできるなと思って、う
ん、すごいね、待機児童ゼロなんだ。
そう、最初にもうそれはすぐ取り掛かったって、はあ、だから子供を育てることに関してものすごく力入れてらっしゃると思うのね、うん、その 知的な学習っていう意味では、うん、その本とかそういうものも、あの図書館の充実とかね、図書中長とかもそうだし、うん、あとはね、全校ね、もうエアコンも完備なんだって学校の。今それ問題になってるでしょ。
問題になってる ね、
もうだんだん暑くなってきちゃって、
暑くてもいいんだみたいな根性論がね、
まあ、昔はそうだったけど今ちょっと尋常じゃないじゃない、暑さのレベルが、うん、そうすると本当熱中症とか心配なんだけど、もうそういったものもすでに、うん、もうすでに設置済み。
あ、すごいね、
やることがね早い。
あれだって今 2年目、2期目、
2期目です。
3年目か、そうすると
2期目
4年、5年、
1期何年だった。
ああそうか、そうか、一期4年だっけ。あんまり政治のことは分からん。
ちゃんと調べた方がいいね、それ喋ったら。
まあでもほら聞いてる人が知ってるからね。2期目です。
そう、2期目なの。
2期目は確かです。
うん、2期目は確かなの、うん、すごいよね、
入ったばっかだね確かね、うん、2期目にね。
すごいと思うよ。だから本当にいろんなことやってらして、私はね、江頭さんのそのビジョンがすごいと思った。けど今回お会いして、全然市長になるとか、そういう考えがもともとあったわけじゃないっていうのがびっくりだったよね。
うん、そうね、なんでなったんですかって、ね、聞いちゃったよね、
うん。うん。そしたらやっぱり自分がふるさとに帰って、時々帰ると、だんだんこう、寂れていってしまうふるさとを、自分が活性化する人物なんじゃないか、私の仕事なんじゃないかっていうふうに使命感を感じたっていうのがね、うん、きっかけだったんですよね、うん、すごいですよね、
うん、まあ、もちろんそれもそうだけど、気持ちだけじゃ実現しないじゃない、
うん、
やっぱりそれを実現に持ってった奥さんがすごいね、やっぱね。
でもね、ご家族のね、皆さんの理解と協力がなしには絶対できないですね。
あ、あの小さい頃からの同級生なんだろ。
で、あ、そうですね、奥様はね、うん、うん、だからきっとね、だってそんなね、いろいろビジョンともに
海外にずっと行ってたらさ、うん、地元知り合いなんていないじゃない。
ああ、そうですよね。
ね、いくら出身でもさ、
うんうんうんうん、だからすごくね、政治のことは全然わからないけど、うん、きっとすごく大変なことだったと思うんですよね、うん、視聴者になるっていうことはね、うんうんうん、それをね、成し遂げられて、うん、すごいなと思うので、今日はね、そういうカードを次に選びました。
なるほど、はい、じゃあそろそろ行ってみますか、バーチューズに。
はい、はい、バーチューズカード引いてみましょう。
はい、
始まる始まる始まる、開ける、閉じる、覗く、触る、続く。
はい、じゃあ今日のカードいきます。決意です。
うん、決意だね。
決意
感じるよ。
うん、決意持ってたよね。
強い決意よね。
ねえ、ほんとだね、うん。じゃあ、決意のカードを読んでみますね、うん。決意とは、今行っていることにエネルギーと努力を集中し、最後までやり抜くことです。うん、意志の力を使って、難しいことでも最後までやり遂げることを意味します。
はい。
何があっても目標を達成するという決意を固めるのです。うん、決意があれば、夢を実現することができます、
うん、
というカード。太陽の、太陽の絵が描いてありますね。
うん、
ね、
もう今口を挟む余地がなかった。全ての言葉が納得した
ね。え、この決意、ものすごい固い決意というかね、うん、感じましたよね。笑顔なんだけど、なんか体の中にすごい熱い決意があるっていう、
うん、
そういう生き方、うん、かっこいいですね。
ねえ、負けそうになるからね、ついね。
ねえ、だからそれがね、うん、素晴らしいなって、
はあ、
今回ね、うん、お会いしてますます感じました。ますますエネルギーが高まってるっていう感じ、
うん、そうなんだね、
うん、しましたね、うん、じゃあ裏を読んでみますね、はい、決意、次のことを実行しているあなたは決意の美徳を発揮しています、
うん、
自分がしていることは重要であると信じている、
うん、
自分のために目標を立てる、
うん、
今行っていることに集中する、
うん、
困難な状況になってもやり抜く、
うん、
必要な時には助けを求める、
うん、
始めたことは最後まで続ける、
うん、ここだね、
始めるっていうのはできても最後までやり通すって難しいですよね、うん、これがね素晴らしい。
そうだね、
うん、まあ、震災もあっていろいろ乗り越えなきゃいけないことがねありながらもしっかりとこうビジョンを持ってそれをちゃんと実現して形にしてるっていうところがね本当すごいなってもう本当にすごい人だなと、
うん、
まあ、周りの方々のもうすごい人がチームになっているんだろうなと思いました、うん、
待機児童ゼロエアコンにしても全校エアコンにしても今全国で話題になってるから、
うん、
できてなくたってさ、まあ、一つ二つ愚痴を言いながら取り組んでますよっていう人の方が多いような気がするけど、
うん、
もう自分は自分としてはいそれやりました、はいそれやりましたって言って今次のこと、
うん、
ね、例えばあのヤフーとかソフトバンクとかああいう人たちのチームを呼んで、
うん、
町の教育を変えようとかね、
うん、
どんどん進んでるでしょ。
新しい試みにどんどんね行きますよね。その、
うん、これ決意があってやっていかないといつまでも世の中のスピードに何だろう妥協しちゃうような感じがするかな。いろいろ言うじゃない、なんかやると、
うんうん、
もっとこうした方がいい、あした方がいい、
うん、
でそれはそうなんだけど、うん、そんな気にしてないでもう今目の前でできることをどんどんどんどんやっていってしまう、
うん、
そういうスピード感のある動きをしないと同じようになんか社会の愚痴を言いながらやろうと思ってんだけどなってなっちゃうような気がする、
うん
うん、決意ってそこと違うねやっぱり、
うん、そうね、
うんうん、ね、最後までやるとかっていうのは感情的なもんじゃなくて、
うん、
目の前のこと今どんどんどんどんやり続ける、
うんうん、
そんなことなのかなっていう気がする。
そう、本当にもう手と足を動かして行動していくっていう感じの人でしたよ ね
今のは城野博先生の能力開発的な、
あ、能力開発、
手、足、口、
口でしょ、口も入るでしょ、
時々俺は耳も動くよっていう人ね、また動かして見せたりする人もいるまあ楽しいよね、いろんな人がいるね、うん、世の中にはね、うん、
面白い ね、
うん、じゃあちょっと格言読ませてくれる。
はい、お願いします、ね、
はい、格言、私は決意しました。目標を設定しそれが達成されるまで続けます、うん、私は物事を達成する人です。私は目標から目をそらしません、
うん、
ここだな、目標から目をそらしません。
うん、素晴らしいね、
うん、
応援したくなっちゃうでしょ、そういう人って巻き込まれちゃうの。
そうかもしれないね、
うん、巻き込まれていっちゃう、
はあ、
なんかそういうエネルギッシュにねもう果敢にチャレンジしていく人、
うん、
やっぱりね後押ししたくなる、
うん、
ね、
そうだね、確かにその場で本当一生懸命やってる人を見るとそう思うね、
うん、
だから今行っていることにエネルギーと努力を集中しっていうね、うん、
そういうことなのかも。応援してくださいっていう言葉じゃなくても、
うん、
一生懸命やってるっていうことが、まあ、応援の気持ちをもう集め始めちゃう、うん、
そうだね、
うん、
それが他の人から見ると背中を見せてるとかっていうそんな表現にもなってくるのかもしれないけど、
うん、なるほどね、そうね、うん、まあ、東谷さんとねいろんなとこ回った時に、
うん、
いろんな人から声かけられてたじゃない。
あ、そうそう、まあ、気楽に声かけてたしね、
うん、自分からも声かけるしいろんな人から話しかけられてたよ、
うん、
もういろんなおばあちゃんとかおじいちゃんとかいろんなおばさんとか、
若い人も、あ、市長ですかとかってね、
うん、
あの、
そうそう、
子供連れながらね、
若い人もそうだったよね、うん、気楽にみんなね一緒に写真撮ってもらったりとかね、
うん、
家族の写真撮ってあげてたよね江頭さんだよね、
うん
でみんなに声を、ね、かけて、
ね、
そう、すごくあのなんていうのかな、声かけやすい、
うん、非常にフラットな精神の持ち主、
ね、でみんな嬉しそうじゃなかった、相頭さんと話してる時で、私はファンが多いんだなと思った。
あ、まあね、
うん、
でもまあね、どこでもそうだろうけど、みんなほら特に仕事やってる人っていうのは目先の都合であっちにつくこっちにつくってやるからさ、
うんうんうん、
その中でああやってきちんと続けてらっしゃるっていうのは 決意だよ、やっぱり。
そうだね、本当にね、まっすぐな人なの、
感情的になっちゃうもん、それをね、それはそれとして扱えるっていうのも決意だ
よ、ね、かっこいいよね、素晴らしい人に出会えてよかったです。
おかげさまで
また行きましょうね、菊池ね。そうだね、そう、これから観光大使やんないとね。
あいや、まあそうか、まあ任すよ。
え、
任すよ。
いや、みんな行きたいんじゃないかと思って、ここ。
ああなるほどなるほど、ご紹介してもいいやね、連れて行ってあげたいところたくさんある。
そうそうそうそう、
確かにな
んかここが、あれ、こういうのが美味しいんだなとか分かったじゃない、あとほら、イデベンチャ
ーそうなんだ、あれびっくりしたよ、あれ普通の用水路だろ、あれだって。
そうなのよ、イデベンチャーすごかったよね。
いくら菊池からの流れって言ったってさ、普通の用水路ね。
だけど怖いんだよ だよね、
ゴムボートじゃなくてなんだっけ、カヌーみたいなやつか。
そうそうそうそう、あれに、ね、ゴムでできてるんだよ、ゴムでできてるの。
そうか、で、ヘルメットかぶってさ、
で、すごい狭い用水路に入っていくんだよね。
うん、
まあ、これ YouTube で見てください。見られるから、イデベンチャーって調べるとね、出てくるから。
やってね、楽しかったし、面白かったんだけど、やっぱりね、この用水路をアドベンチャーにしちゃうっていうのは、びっくりしたよ。
すごいアイデアだよね。
あ、
で昔だから、みんなそうやって、昔遊んだってことなんでしょ？ああいう用水路とかで小さい頃。
あ、まあね、
でもあそこまでの遊びはないけど、
ね、事故もあるだろう、あれ普通
ジェットコースター管理
してなかったら、
ね、そうだね、ウォータースライダー的なね、遊びですよね、これ。
だって普通になんだっけ、天井が出てきちゃったりするねトンネルになっちゃってさ
そうそうそう、で絶対にね、
コウモリとかいるんだろ、
絶対に自分の体こう反らして、ね、寝るようにしないと、どんなにこう頑張っても絶対引っかかっちゃうから、寝てくださいって。
50センチぐらいのとこまで来ちゃうからさ、
ね、トンネルが現れるんだよね、いきなりトンネルが現れるからね。
ね、
そうなので、100メートル真っ暗なトンネル通るとこあるじゃない。
あるあるある、
あれ絶対ね、私泣いてると思った、あなた。
いやでもほら、肝心なこれから入りますよとかっていうところは係員の人がいて案内してくれるじゃない、だから安心するけどさ、
泣かなかった、
まあ、びっくりした、
泣いてんじゃないかと思ってすごい心配してた。
まあ泣くはいいけどさ、なんか前の方でさ、あーとかうーとかあーとかさ、響き楽しんでんじゃねーよみたいなさ、そういうおばちゃんいなかった。
自分もやってたじゃん、自分も歌ってたんでしょ多分怖いから歌ってんだろうなと思ったけど心配してたの、泣いてんじゃないかと思って、後ろで泣いてんじゃないかと思って
うるさいよじゃああれ何話目だっけ、第2話目
これ第2話目です。
そうか、じゃあまた3話に続けていきましょう。
はい、はい、はい、じゃあお楽しみに。
今日は決意でした。
はい、決意です。今日の言霊チャンネル、いかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。歩こう、手をつなぎながら。